じゃあ、まあ、他に言いたいこととか、小ネタでもいいんで、はい、言い忘れたこととかあったら。
はい。
はい。
スパイダーマンに関して、劇場版3作品っていう風に、だいたいどこのネットの記事とか読む限り、さっきお話に出たサムライ版、マークウェブ版で、今回の MCU の、ジョン・ワッツ版の3作品というくくり方をよくされるんですが、まあ、スパイダーバースもあるとして、だけど、その前にスパイダーマンがあったのご存知です。アメリカの映画版で。
まあ、見たことはないですけど、
テレビ版、もともとはアメリカのテレビ版を劇場公開版にして日本で、公開したっていうのが僕のスパイダーマンとの出会いだったんですね。で、ちょっとその言葉で話してたら大変になっちゃうと思って割愛したんですけど、結構楽しんで、本当に、小学校の1年生になったかならないかぐらいに、劇場版は間に合わなくって気になりながら見逃してしまい、テレビで、結構新作、公開、今の金曜ロードショーみたいな、日曜洋画劇場みたいな感じ。で、ロードショー劇場、番組で、そのアメリカのスパイダーマン見たのは多分最初だったんですけど、純粋に面白くて、アメリカにもこんな仮面ライダーみたいなヒーローがいるんだと思って、まあ、スーパーマンはその前に出会っていたはずなんですけど、作品の中にも、スーパーマンも、これは驚きだみたいなセリフが出てきたりして、で、一緒に見ていたいとこは、結構、冷めた目線で、何これって思いながら見て、対照的なリアクションで、僕はすごく楽しくて、一緒に見たいとこは、何つまんねえの、こんな、みたいな感じで言いながら、ちょっと腹立ちながら見てたのをすごく 思い出して。で、ちょうどその、直後ぐらいの時期に、東映版のスパイダーマンっていうのがあったんですよ。これが、テレビ東京系のネットだったために、大分では見ることができず、テレビマガジンっていう雑誌、今もあるのかな？で、雑誌で毎回、見てた憧れのヒーローだったんですよ。で、東映版のその情報と、当時スクリーンっていう映画雑誌を撮ってたんですけど、父親も映画が好きでスクリーンっていう雑誌を親子で見てたんですけど、そこにちょうど東映版のスパイダーマンのその、がテレビマガジンに載ったと同じぐらいの時期にアメリカ版のスパイダーマンが、アメリカにもスパイダーマンがいるの？っていう、そういう入り方だった。でもテレビ版、日本のテレビ版はテレビ東京系だということで、なかなか見ることが叶わず、東映漫画祭りというのが昔あって、で、そこで、憧れのスパイダーマンだ、そういう東映漫画祭り版の劇場版を初めて見て、あと、熊本の親戚のうちに行くとスパイダーマンがリアルタイムで見られて、すごく感動した思い出があって、でもほとんどまるで黒歴史のように、なんか
ああ、え、そう、
触れられないみたいな。で、たまに、ポッドキャスト番組などでちょっと話題に上ったことがあった時に、すごくこう、冷笑されていた記憶があった。確かに今、昔の映像とかを見ると、確かに音楽とか、一見、こう、安く見えるところがないではないし、巨大ロボットも出たり、いろんな設定がある。でも、スタンリーもかなり、レオパルドン以外はすごく高評価をしていて、なかなかいいじゃないか、日本のスパイダーマンって見ていたらいきなり巨大ロボットが出てくる。なんだこれはってなってたんだけれども、結構アメリカのファンの方も結構支持をしてくださったらしくて、そういうファンの声を聞いて、スタンリーも考えを改めてというか、そのファンの声に、打たれるものがあったらしく、昔はいろいろ、レオパルドンにはいろいろ言ったけども、あれはあれでファンに愛されてるからねっていうふうに、ちゃんと認知してくれて。で、今度、スパイダーバースでね、ついに満を持してと言うべきか、東映版が、レオパルドンが出るっていう情報が出てるのかな？
らしい
と
です
にか
ね。
く、ね、リンクするというのを聞いて、とても感慨深いものがあって、そこまで含めてスパイダーマンだよって言いたいけど、でもちゃんと見てないんですけどね、日本一部しか。なので、 あ、スパイダーマンってすごいな、世界観がすごいなと思いながら、はい、見ておりました、うん。はい、スパイダーバースも楽しみだなと思っております。
そうですね。
うん。仏さんは何かありますか？
そうですね。まあ、本当に今後の展開が楽しみでしかないっていう感じですけども。
うん。
あ、そう、今日ですね、ちょうど、マンスリーシネマトーク GM に僕は今、
うん。
直前に参加してきたところなんですけど。
GM は面白いんで、まあ、僕ちょっと参加は仕事でできないですけど。
はい。
皆さんしてほしいなと思います。
は
い、
ぜひ、
はい、
参加してもらえればと思いますけど。はい、で、その中で、まあ結構皆さん言われてたのが、今回は、その、ヴィランたちを、まあ、治すというかね、治療っていうその役が当てられてましたけど、うんうんそこが結構気になったっていう方が、まあまあいまして。
うん。いや、そう、僕もそうなんですよね。うん、
だから。
かなり力技だなと思います。
そう。なんていうんですかね。まあ、例えば、ドクター・オクトパスだったら、あれはただただその機械をね、直せばいいだけのことですよね。
うん。
だから、どうも、英語の元の台本では、フィックスみたいな言い方されてると思いますけど、まあまあ機械なんでね。別に、そこを、AI を制御しているチップを直すって意味ですから、そこは別に問題ないと思うんですけど、まあ、後の人たちはどうなのかっていうところですね。フィックスが使われてて、その後はキュアっていうふうに言われてたりとか、みたいですけど、まあ、僕は正直そこはそんなに引っかからなかったんですけども、まあ、でも確かにその、まあ、病気をね、治すとか、病気を治療するっていう意味、と同じ意味で使っていいかっていうところは確かになくはないかとは思うんですよ
ね。なるほどね。うん、なるほどね。
まあ、でも僕はその、まあ、侍見版からも引き続いてですけど、やっぱりその、彼らは悪党になりたくてなったんじゃない部分があって、うん、まあ、いろいろなキャラクターがいるんでグラデーションありますけど、もともといい人だった人もいますし、うん、だから、なんだろう、その自分が、手に入れてしまった力とか、みたいなものを取り除いたら、やっぱり、まともな人間になるというかね、うん、悪ではなくなるんじゃないかっていう意味で言えば、まあ、別にまあ治療でも、そんなに悪い役ではないかなと思ったんですけども、うん、で、そんなような話を皆さんとしてて、僕がちょっと気づいたのは、順番にこう、全部で5人かな、直していくっていうかね、うん、特殊能力をなくしていくわけですけど、
うん、
僕が、見た感じでは、症状が軽い順に治されてる感じがするんですよね。
ああ。そうかも、
うん。ドクターオクトパスなんて、もともと本当にただの事故じゃないですか。
はい。
はい。悪い人じゃなかったですじゃないですか、もともと。もちろんその、AI に制御されて、まあ、制御できなくなって、まあ、悪いことしてしまいましたけど、うんまあ一番最初に治療されますよね。簡単なんだっていうこともあるかもしれないですけど。その次がサンドマンだったかな。
はい。はい。
サンドマンも本当に、あんまコソ泥っていうかね、泥棒をしてましたけど、まあ不良の事故ですよね、あれも。で、その後が、どっちだったかな。リザードマンでしたっけ？エレクトロでしたっけ？で、まあ結局一番最後が、グリーンゴブリンなわけですけど、
うん、
彼はまあでも、ある意味、自分で力を手に入れたかったというか、その、研究でしたかね。研究のために薬を使ったっていうのも、打っちゃったっていうのもありますし。うんまあ、
急がされたって感じですね。
そうですよね。
自分が人体実験
で。はいはいはい。そうなんですよね。だから、そこは仕方ない部分も若干はあるんですけど、でも、なんだろう、人間の二面性みたいなのが出てて、本当の欲望みたいなのが剥き出しになってる、部分っていうのももしかしたらあるのかなと思って、
はいはい、
そうすると彼の一部でもあれはあるのかなっていう解釈をすると、ちょっと治療っていう意味では引っかかるからね、
わかる
のかもしれないなっていうところはありますね。はいはい、でも悪い部分が出てないグリーンゴブリンっていうかまあウィリアム・デフォー、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
管理人さん
じゃね、なんでしょう、すげえいい人っていうかね。うん、ちょっと、もう、 今回の作品でもただのおじいさんっていうかね、ほぼ困ったおじいさんみたいな、
ね、
う
ん。ほとんどの時間帯いい人でしたね。
そうそう、そうだったんですけどね。
カリフォルニアプロジェクトの、うん、あ、フロリダプロジェクトか。
あ、はいはい。
管理人さんだ、管理人さんだ、と思いながら。
あ、それのことですね。ごめんなさい、ごめんなさい。
あれ大好きになりました
。はいはいはい。ということをちょっと思ったりとかね、うん、僕はしましたけどね、うん。
僕はなんかその、ちょっと違ってて、
はいはい、
そのキュアの意味、なんで批判するかっていう。
うん、
まあ、あんまりなんかさっき言わなかったのは、うん、これがファンが多いから、
はいはい、
あんまり否定したくないから言わなかったんですけど、あの、例えば、ドクターオクトパスって、
うん、
そのサムライビバン2で、最後その自分が犠牲になって死ぬじゃないですか。
はいはいはい。
だから結局、あの力を得ても、彼は、まあ、最終的にはまともというか、
そうですね。
戻ってたりするわけじゃないですか。
はい、あれはすごい良、うん、かったですよね。
サンドマンも、最後、その和解というか、
そうでしたね。
いろいろ悪いこと
してない。まあまあ。
一般人に迷惑かけてるけど、最終的にはさどっか行くじゃないですか。
はい、
消えましたもんね。
だからそこでちゃんと大いなる力を得ても、彼らは、ちゃんと戻っているわけですよ。
そうですね。
それを、なんか、まあ特に彼らは知ってるはずなのに、
はい、
治療っていうことになんかしていいのかって僕はすごい思っちゃったんですよね。
そのままでも。
それちょっと傲慢じゃないかっていう。
まあ
そのままでもうまくやっていけたかもしれないってことですね。
そう。
うんうん、確かに。
かなり上から目線でこの人たちがいるなと思って、だから僕はすごい納得が実は言ってなくて、
はいはい。
まあ、その新しい視点を入れたっていうところはヒーロー映画としてまあ僕はありかなとは思うんですけど、あの治療、全員を治療したっていうことにはかなり問題あるなっていうか。だってスパイダーマンだっておかしくなった時とかあるじゃないですか。
そうですね。
サムライビバンの3とか。
そうだ。
まあちょっとおかしくなり方が面白いですけどね。
確かに、お前はどうなんだ
ろう。じゃあお前は治療されるのかっていう話もあるし。
ね、
だから、そこはちょっと僕は実は納得はいってないです。
なるほど。
すいません、なんか、水を差しまって。
いや、でも確かにそれはありますよね。
まあ。他は何かありますかね。
そうですね。まあ、あの、ホークアイをね、あの、ディズニープラスのドラマで見られてる方。
あ、
兄さんは、ちょっと見てないですか。
あ、ディズニープラス見れない
。あ、そう、入ってない。
入ってない。
あの、まあ、あの、今回のノーウェイホームはクリスマスですよね、
はい、
もう最後はね。クリスマスぐらいの多分、ハロウィンが終わってクリスマスが来て、みたいな。
あ、そうでした、そう
で、ニューヨークで、みたいなところですよね、はい。まあね、舞台設定がね、まあ一緒なんですよね、実はね。
あ、
だから、全くね、出ては来てないですけど、まあ、何か絡みが今後あるのかな、みたいなところとかね。
お、スパイダーマンとホークアイ。
わかんないですね、わかんないですけど、その時一方、みたいなね。感じではあるのかな、うん。とか。まあ、あとはね、デアデビル、どんな風に出てくるとか、ね、あとは、まあ、もちろん、次の、ドクター・ストレンジの話もすごい、どんな話をしてくるのかなっていうところがね、マルチバース、どんな風に進めていくのかとかね。まあ、もちろんと。
崩壊に進んでいくような予感も半分ぐらい。
まあ、これもドラマですけど、ロキの話もまだ、ね、ありますし、あと、ベノムですよね。
はい、で、
まあ、ベノムの可能性については、はいはい。だから、今回、スパイダーマン、トム・ホランド版のスパイダーマンが、一応、まあ3作終わって、
はい、
で、ちょっと、まあ、MCU の本作からはちょっと離れるのかな、みたいな終わり方。
のかな
では、ありますし、まあまあ戻ってくるかもしれない、わかんないんですけど、で、ヴェノムは一方、多分、今後、ヴェノムとスパイダーマンの絡みがある可能性はありますし、はい、直接的にですよね。
うん、
あ、絡みあるんですか？僕なんかあれは、もう出ないっていう宣言なのかなってちょっと取ってたんですけど、
はいはい。でも、あれじゃないですか。その、ベノム、トム・ハーディがわかんないですけど、はい、シンビオートのね、かけらがちょっと残ってたんですよね。
まあ、残ってましたね。
だからそこはやっぱり、まあ、伏線ですよね、完全にね。
うん、
でそれが、その、トム・ホランドのピーター・パーカーに 取り付くかどうかっていうところの話は、うん、まあまあ原作通りかもしれないですけど、うん、というところもありますし、今度逆に、まあ、スパイダーマンが MCU に出れたわけですから、うん、ベノムが MCU に単独で出ることは全然あるかなと思いますし、あとはソニー系で言うとモービウスっていうのはね、控えてますし、
うん、
あ、それは、そう、あ、あ、予告編で流れて
る。流れてますよね。
なんか、はい、ね、まだ、ね、で、
うん、
MCU とは別なのかな。
また、多分、まだ、
MCU じゃないですけどね。
ソニー系のね、うん、あれです。
ありましたね、
と、はい。
まあでも、マーベルコミックですからね、うん、どっかで繋がってくる可能性もありますし、うん、はい、もう、いくらでも、可能性はある、
うん。いろんな可能性ありな描き方をしてるような。ちょっとずるいなと思いながら、
うんうん。
まあだから本当に、そのソニーとね、はい、ディズニー、マーベルの、協力というかね、うん、その、ね。
てか、ネットフリックスも、だから入ってくる可能性あるってことですよね。
あ、はいはいはいはい。その、
アイアン・フィストとか。
うんうん。なんかですね、どうも。
ジェシカ・ジョーンズとか。
ジェシカ・ジョーンズ。
入れる可能性ある。
ネットフリックスの作品は、なんか、公開から何年かしたら、他のところに出ることができるっていう契約らしいんですよ。
あ、そうなんですか。
どっかの、
なんかネットの記事で読んだんですけど、だから、まあ、詳しい方はも知ってるかと思うんですけど、なので、順番に MCU に入ってくる可能性は全然あるみたいですよね。
うん、
見たいような、怖いような。
ディフェンダーズみたいなのも、じゃあ全員入れる。
わ、はい、かんないです。
見れてない。
ごめんなさい。見れてないんですけど、ね、まあでも、ネットフリックス作品も、そっちの方に。ネットフリックスで、その、最後の作品が作られて、2年以上経ってるのは、なんか、他のところに移籍できるとか、なんか、そんなような話があって、なんか契約があるみたいな、
うん。ディフェンダーズはもう2年以上経ってますよね。
あ、
もう
全然立てますね。
はい、ねえ、ジェシカ・ジョーンズの、
ね、全然そういうのはあるんじゃないですかね。うん。
うん、
ジェシカ・ジョーンズ詳しくないんで間違ってたらあれですけど。
うん、確かに、ジェシカ・ジョーンズあんまり、他の今までのマーベル、MCU にあんまりいないキャラですもんね。
そう。基本人ですもんね。
うん。
大好きですね。
まあ、ドラマになるのか映画になるのかね、またいろいろ選択肢はあるでしょうけどね。
うん。
そんなとこですかね。
ジェシカ・ジョーンズの2を見ようと思ったら、なんか、ディフェンダーズの後のなんか、ストーリーになってて、
うんうん、
あ、順番に見ないと、ダメだと思って、諦めた経緯があります。
あ
見たいなと思ってますけどね、でもね。
うん
うんうん、僕は、ネットフリックス系の作品はほとんど見てないので、
うん、
まあ、まずは、デアデビルとかね、ちょっと見てみようかなとか思ってますけど、うん、
出ていた方は、実際ネットフリーのデアデビルの主人公の方ですか？
と同じだと思いますね。はい。
なんだ。
だから、やっぱり、あれはさすがに事前に知ってた人あんまいなかったと思うんで、
うん、
びっくりしましたよね。
うん、ディアデビルさんかなと思ってた、
う
ん。
そうそうそう。弁護士で盲目出てたら、
盲目出てたら、ね、
そうだろうっていうところですよね。
そういうイメージしか持ってない知識ですけど、そうじゃないかなと。
でも兄さんにはちょっと悪いんですけど、ちょっとホークアイにも、そのネットフリックスのキャラが出てくるんですよ。
はいはい、
だから、そう、もう本当、いよいよ本格的に。
うわ、うん、ちょっとクロスオーバー。
はい、
すごいな
っていう。
いや、先にX メンが絡んでくるのが先かなとか思ってたんですけど、はいはい、そっちはしばらくない感じなんですかね。
うん、入ってきたらなんかもう、めちゃくちゃになる。からかもしれない
ちょっと大変そう
ですね。原作では結構絡んでるんですよね。ね、
うん、
なんだっけ、ローガンの最後のやつとかもホークアイがローガンに来るみたいな、うん、ね、なんかあったり。
まあだってアドベンチャーズが X に入ってますもんね。原作
で。原作ではね、なんかいくつかのチームがあるのかな。はい、なんかですかね。
あとなんかこのジョン・ワッツ次ファンタスティック4を撮るんですよね。
おお。ああ、その情報ありましたね。あれは MCU とはまた別枠ですかね。ファンタスティック。
ああ、どれで撮るのか。ちょっと僕調べてないです。
制作がどこかですよね。
はい、そうですね。
あれ好きでしたけどね、かなり。
ま
あ、
前のやつ、はい。前のやつと前のやつと。うん。
あ、2種類ありましたっけ
?2 作ありますよね。1個前はなんだっけ。ジョーカーの人の、奥さんの妹が出てる。なんだっけ名前忘れてた。ルーニー・マーラーの妹が出てる。
パート2にシルバーサーファーが出てきたやつは、 見ました。見てました
ね。僕もそれは見たかな。
うんうんうん、
最近、新しいの見てないかな、僕は。
うんうん、
あれ好きだったけど、そんなにヒットしなかったというなんか話も聞いていたり。うんう
ん、そもそもマーベルだっていうの、その時知らないしなっていう
かね。
うん、今ってなったらね、マーベルって聞いたら、あ、それもマーベルかみたいになりますけど。
結構、スタンリーが力を入れて作ったのは、スパイダーマンとファンタスティック4と X-Men っていうイメージが、あの、彼の評伝とかを見ると、結構抑えて。
うん、
前のやつは、マイケル・B・ジョーダンと、ケイト・マーラと、
マイケル・B・ジョーダンだったんだ。
はい、見てますよ。はい。
最初の、
面白かったですけどね。
やつのヒロインの子が好きでしたね。あ、名前忘れたな。
最初のやつ、あ、昔の90年版ですかね。
はい。
あれ誰だったっけな。
そうそう、最初あの子が好きで見てた記憶が見えた。
ちょっとわかんないですね。ちょっと、はい。それも楽しみですね。
うん、ますます、すごいな。ますます複雑に、
そうですね。どんどんキャラも出てくるし。うん。エターナルズとかはもう関係ないのかな。
エターナルズね、でも、なんか、うん、あそこまでやられたらまたね、出てきて
ほし
い。
出てきてほしいですよね。
ね、うん。マドンソクが次はもうないのかと思うとちょっと。
なあ、まあそうですね。あんまりそれまあネタバレになっちゃうからあれですけど。うん。
まあまあ、そのうち、まああるんでしょうね。
役者さんが良かったですね。
あ、そうですね。
うん、
みんないいですよね。
あの、サウンドオブメタルのあの彼女と、
はいはい、
あの、聖なる鹿殺しの彼が
出て、
あの二人、はいはい、見る前は、マドンソクしか見ていなかったのが、
うん、
あの二人に釘付けになってしまいました
ね。
あの、主人公のね、女性もすごく良かったんですけど、あのキャラクター付けもすごく良かったけど、魅力として、役者さんの魅力としてあの、あ、鹿殺しの同じことしてると思
う。
いや、
確かに。
なんか、MCU、最近は MCU、通してなんか俳優、魅力的な俳優さんを教えてもらうっていう感じのパターンが結構続いてますね。
確かに。そこで、あんま知らなくても出てくる場合もありますもんね。ま
あ、
シャンチーとかもまさにそうですもんね。
あ、確かにね。まさに、
シムリーね。ヒロインの子、よかった。
ああ、
多くの人
もいいですよね。
そう、名前が言いにくい、うん、あの、覚えにくい名前です。
そうですね。
ああいう人どんどん出してほしいな、あの。
まあだから、
で、結構、
はい、
うん。あ、いや、そうです。マイノリティの方にも結構、あの、光が当てられてる流れがあるようなんで、そこもちょっと期待しながら。
うん、
普通に、あの、なんだろう、あの、パラヒーローとかって言われたりするけど、そういう言葉抜きで普通に、そういうハンディキャップがあっても普通に一緒にいるよっていうのがすごく良かったから、
うん、
ああいうシーンをまた見たいなと思いながら見てましたね。はいはい、
例えば、障害ある人はちゃんとその障害を持ってる人が演じてるっていうのは、まあ、最近もうハリウッドでは当たり前になってますもんね。
というか、そうじゃなかったんだっていうところの驚きが。うん、
日本だとまだなかなかできてないですけど。
はい、そうですね。
なんか、あの、性的マイノリティもね、ね、
うん、
ハリウッドだと、その立場の人じゃないと、最近出ないですもんね。
そうか、うん、日本ではなかなかないのかな。
ないですね、
はい、
あんまりね、多分、ね。
描かれるようにはなってきたけれども、うん、その当事者の方がそれをやるっていうのはまだ少ないですね。
うん。うん、そうそう。
なんか、ね、必殺仕事にも出てましたね。うん、そのね、LGBT のかな。
必殺仕事人に LGBT の話があったんですか？
え、あの、最新作が、最近、正月に仕事人の新作が、あの、お正月にやるんですよ、1月に。最新作のヒロインが、なにわ男子の、名前忘れちゃったんですけど、ジャニーズの子で、で、あの、体は男性で、あの、主要人物、男性なんだけれども、位置づきがもう明らかにヒロインなんですよ。で、松岡くんの、まあ、仕事人の松岡くんに恋を焦がれる、まあ、ちょっと弟弟子みたいな感じで、うん、弟弟子というか妹弟子というか、ま
あ、
すごく良くて、ほろっとくる。役で、ちょっとキュンとくる役で。あ、でも彼は、まあ、そういう、
おじさんでは
なかったとは思う、
なる
かもしれないですけど、
ね。なんかその、例えばリリーのすべてっていう映画に、
うん、
あの、エディ・レッドメインってあの、なんだっけ。 あの、ハリーポッターの後のやつ、ファンタスティックビーチの、主人公ですね。
作品は、う
ん、
作品名
あの、エディ・レッドメインが主人公なんですけど、はい、彼はその、初めて性転換した話なんですよ、リーの全てって。
うん、
でそれの主人公として出てきてるんですけど、ね、それはすごい出なければよかったって言ってるんですよね。本当は当事者がやるべきだったっていうことで、すごい反省というか、最近そういう談話を出してて、でも日本でいつまで経ってもそこは、あの、何話男子がやるように、当事者は全然出れないっていうのが、
そうですね。
まあなんかそのゲイとかそういう人が出るのって言ったら、やっぱりなんかバラエティでちょっと馬鹿にされるみたいな。
いまだにちょっと日本ではそういう、ちょっとね、
そういう役側にしか回ってこないっていうのが、
だから本当に日本の民放、まあ NHK もそう変わんないですけどね。まあ遅れてますよね。
うん。
と、カミングアウトできなかったらいろいろね、あるんだろうなとはね、うん、思いますけどね。なかなか、難しいのかな、この社会ではと、
うん。
でも演じることでそこに想像を働かせられるようになる、見る側も演じる側も、うん。それは、それで、うん、素直に。
うん、まあそうですね。それはもちろん。はい、
うん。でもね、やっぱりそうですよね。やっぱ当事者の人が本来はね。で、ハリウッドではなんか議論がすごく進んでいて、そのことによって当事者の職を奪ってるんだっていう議論になるのが、ちょっと聞きながら感動して、その怒りの、すごい進んでるなと、そうだよね、と思いながら。
多分なんか社会的にその、差別自身は、まあ、アメリカであれ、日本であれ、あるとは思うんですけど、その、放送側の意識が、日本とアメリカで違いすぎるっていうか、その、そういう、だから、そういう立場の人たちの、意識の違いは明確ですよね。その、国民自身に差はそんなにない気がするんですけど、
オリンピックの開会式の話題を 見るにつけ、それは、もう、痛いほど伝わって、まあ、それがみんなとは言わないけれども、ねえ、ちょっと、ああ、こういうレベルかと思ってます、
まあ、ちょっとだいぶ離れちゃいましたけど、はい。なんか、はい。他に、あの、この作品についてなんかありますか？大丈夫ですか？
あ、やっぱり改めて前提や好きだなと思いました。
ジューンも楽しみですしね。
あ、出てるらしいですね。で、1作目がなんか出番が少なくて、2作目でなんか、
ね、まだご覧になってないです。
情報だけは入って
くる。あ、はいはい。もうそろそろなんか配信とかにもなりそうですね、
いや、本当にあの、1作目からもう格段に魅力を増していて、彼女で、トム・ホランドとリアルに仲が、あの、親密さが増している感じがして、でもそれがね、見ていて嫌味な感じがしないのもなんか、歴代ヒロイン一番好きかもしれない
です、ね。おー、あ、そうですか。おとけさんは誰が一番好きですか？ヒロインで。
難しいな。まあでも、あの、サムライミ版僕好きだって言いましたけど、
はい、
あの、MJ の立ち位置というか、MJ のそのフラフラしてる感じ、いろんな男性にくっついたり
して、ね、
あれはね、僕ちょっとどうかなって思った
ので。ハリーとかとも結構いい感じです、
ね。だからね、あれはあんまり、その、あの映画の中ではあんまり良くないところで。だからヒロインとしては、やっぱりアメージングのエマストーンのは良かったなっていうのを思いますかね。
良かったですね。
ゼンデイヤもね、いいですけどね。
思い出した、はい。その、あの、あ、これは新しいスパイダーマンって思った、もう象徴的なシーンで、あの、ホームカミングじゃない、ハーフロムホームのラストで、あの、まあ、MJ は、あの、ピーターがスパイダーマンでずっともう、疑いをかけて、
うん、
で、カミングアウトした時に二人がキスするじゃないですか。
うんうん、
街の中で、
はいはい、
あの、若い二人が街中でチュッチュチュッチュするシーンを、うん、まあ、そういうのを僕見ると、ウキーってなってた人間なのに、すごく感動しながらあのシーンなんですよ。対照的なのが、一作目のサムライ版のスパイダーマンで、うん、ピーターはもう自分では大いなる責任があるから。っていうところで、君とは一緒になれないっていう、
はいはい、
葛藤を抱えながら、
うん
うん、まあ、いいシーンだと思って撮ってるんだろうけど、
うん、
それがどうしても素直に受け止められない自分がいたのと対照的に、これはちょっと当てこすりもちょっと込みなのかなとかちょっと思ったり、
うん、
あえて意識的、いや、わからないですけど、あの、サムライミがやったこと、反対のことを意識的にやろうとしてるのかなとか、ちょっと、邪推もしながら見ていた自分がいて、ただ、 そうであろうとなかろうとともかく、うん、あ、すごく爽やかなキスシーンだなと思いながら、うん、だって、ヒーローだって恋もするし、普通に、うん、だって貧乏暮らししてるわけだし、うん、普通の一人の人間なんだし、恋ぐらいさせろよ、キスぐらいさせろよと思いながら、すごく爽やかな気持ちで、あのキスシーンを見ている自分がいて、うん、そのいう自分にもちょっと驚きつつ感動しながら見て、それは結構新しいスパイダーのなんか象徴する場面の一つだなと受け止めながら見てました。うんうん、
トム・ホランドは良くも悪くも、すごい子供っぽいさがあるから、うんうんうん、なんか、爽やかさがあるのかもしれないですね、そのキスシーンにしても。
フレディ、どんなシーンもあんまり悲壮的にならない、悲壮感に、うんうん、ならない、あの、驚いたのがシビル・ウォーっていう映画で、うん、あの、作品の設定は見る前は多分もうこの映画嫌いだろうなと思いながら見てたらものすごく面白くて、うんうん、でもう、ハクビタのあの、アベンジャーズ同士の戦いの中で、スパイディがすごくいい味を出していて、うんうん、冗談をかましながら、しかもそこにスター・ウォーズのネタまでぶっ込んで、うんジャイアントマンになったアントマンを倒すっていうくだりにも感動しちゃって、うん、一本取られましたっていう気持ちになって、うんうん、ああいうのは多分歴代の、多分トビー・マグワイアもアンドリュー・ガーフィールドも好きですけど、二人にはちょっとできない、うん、芝居だなと思いながら、うんうんうん。いや、トム・グランドね、ただ今回、あ、それはちょっとしょうがないですけど、あ、大人になっちゃったなと思いながら、そこはね、まあまあね、あの頃の、あの、本当にあどけなさというか、幼さというか、うん、まあ、それはそれしょうがないし、うん、それはそれで魅力的な彼だったから。うん、
なんか、全2作は僕はなんかやっぱ、おじさん死ぬじゃないですか、ベンおじさんが。
はい。
それがなんかちょっと作品のトーンを暗めにしちゃってる気がするんですよ。
う
ん、
そうですね、
で。トム・ホランドの場合は、まあ、そのアイアンマン死にましたけど、身内は基本的には死んでない。まあ、ね、死んだ後、まあ、うん、あの、たぶん、弁護士さん、もっと前に死んでるんでしょうけど、そこは出てこないから、余計作品のトーンが明るく、うんうん、やっぱ全2作より全然明るく、陽性さが高い気がするんです
よ。それはあるかもしれないですね。
うん。だから今回、その、死んじゃったじゃないですか。
はい。
だから今後、まあ、もちろんあの、結末を迎えたっていうのもありますけど、そのトーンがちょっと心配というか、彼の良さ、うん。うんその良さがちょっとなくなっちゃうんじゃないかっていうのが、ちょっと僕は、今後の心配ですね。
そうですね。
確かに。
うん、
だから、うん、なんか、見たい気も本当にあるけれど、
うん、
力技でね、またやっていると、そう今、松さんがおっしゃったようなことが、ちょっと問題になってくるんじゃないかっていう。
うん、
で、間違っても、いや、メイおばさん死んだら本当に悲しかったけど、間違ってもメイおばさんの生きてる世界に戻りたいみたいなことにならないことを願う。
まあそこにもスパイダーマンいますしね、多分。二人になっちゃう
し。ちょっとされかねない、ちょっと器具も少しだけ。
うん、
僕はあの、サムライミバに出てきた、あの、家主の、あの、娘さん、
はい、はい。
ああ。ね、ギョロギョロした人、うん。
はい。
あの、僕、サムライミバ出て、見てて、その、いや、もう MJ いいから、あの、彼女とくっついちゃうよとかって思って
た。まあ、いい子したし
ね。いい子だった、うん。あの、トム・ホランド版でもまた出てこないかなって。
ね、
なんか同じような家に引っ越してました
ね。そうそうそう。一緒ですよ、全くね。家賃は。
そうですね。
多分。
なんとかなんとかみたいなね、言われてましたね。同じ設定ですよね。
うん。
とかね。まあ、あとは、あれですかね。まあ、スパイダーマン、トム・ホランド・スパイダーマンしばらく見れないかもしれませんけども、まあ、アンチャーテッドという映画がありますんで。
ああ、今度ありますよね。
さっき話していた、ですかね、
はい。さっき話していた、
はい。アンチャーテッド。
アンチャーテッドはもう、ね、全然関係ない。
トム・ホランド、はい。トム・ホランドが主役なんですけど、
ゲームが元の映画ですね。はいはい。
地図がないところをなんか探すみたいな。はい、
全然関係ないですよ、MCU と。
うん、あ、ソニー系で。ソニー系の新作ですね。
はい、そう。
僕はなんかあの、スパイダーマンの映画の予告編で、うんうん、アンチャーテッド流れてましたけど、はいはい、あの、ご覧、そちらの劇場じゃなかったですか？
ああ、全く記憶に残ってない。ですね、いや、見たとしても記憶に残ってない。
うん、
そう。あと、ウィリアム・デフォー、が出る映画も、CM やってましたね。
そう、改めて見て、そうですか、はいはい、そうそう、フロリダプロジェクトで好きになって、 サムライミ版見返す、あれ管理人さんじゃんと思って、見てるときは一致してなくて、いいですね、いい俳優さんですね。うん、
そっちの映画は何だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど。
おお、なんだろう。調べましょうか。
ウィリアム・デフォーは
次出るやつですね。
あ、僕でも会ったことありますよ、ウィリアム・デフォー。
会ったことがある。
会ったことあるっていうか、実際に会ったっていうか、あの、ゴッホの話あったじゃないですか。永遠のもんっていう。はいはい、それの使者が行ったら、ウィリアム・デフォー来てて、
はいはいはい。
ウィリアム・デフォーと、あの、なんだっけ、リリー・フランキーが、二人、
はい、
あの、話してくれたんですよ。
それは、すごいよ。はい、
すごいですね。
まだ、あの、コロナの前だったんで、
はい、
プロモーションで来てくれたんだと思うんですけど。
それはすごい。
はい。
ゴッホの役をされてたんですか？
あ、そうです、そうです。ゴッホの役。
ああ、なんか似合いそう。
いや、すごい演技力ですよね、やっぱ。ね、
アクアマンにも出てましたしね。
ああ、
うん。あの、ウィリアム・デフォーが出るのはですね、あの、ギレルモ・デルトロの次、あの、ナイトメア・アリーっていう映画ですね。
あれ？
あ、本当だ。
予告見たかな？
まあ、アメリカでは公開されてるのか。
うん、
これはディズニーですね。
これやってたんですか？予告編。
予告やってました。はい。
3月25日公開です、はい。
これも面白そうだなって思いますね。デルトロですから。
ちゃんとデルトロの映画って見たかな？
あ、シェイプオブウォーターとか。
ああ、はいはいはい。
はいはい。
あ、ということは、あれ？シェイプオブウォーターを撮る前に、パシフィックリム、はい。
あ、そうですそうです。うんうん、パシフィックリムの人ですね。
2は違う人ですっけ？
はい、違いますね。あの、制作組織みたいな感じでやったかもしれないけど。
特撮の理解がちょっと、はい、あ、いや、好みの問題として、ちょっと、うん、あ、でもあの、シェイプオブウォーター好きですけど。
うん。
パシフィックリムはないなと思いながら。
ああ、そうですか。
どうも作品によってかなり極端に触れるみたいです。あの好みの問題です、うん。
ヘルボーイとか見てないですか？
あ、見てないです、ね。
あ、そうですか。う
ん、あの作品の名前は
あ
いいんですけど、
ブレイド2も出てます。あ、監督してます。
あのただ日本の特撮を愛してくれてるっていうのは伝わってくるんですけど、うんうん、ただ理解の仕方が違う。うん、
あ
見てましたね。
はいはいじゃあこんな感じで、
はい、
大丈夫ですかね、うん、はい。じゃあ今日は、スパイダーマンノーウェイホームについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。